セクション8のお時間でございます。
はい、お時間です。
さあ、先週はスティック川崎さんでしたが、今週は、
いや、川崎です。普通の川崎です。
普通の川崎さんと普通の渡辺さんがやってきますのでね、はい、よろしくお願いします。
はい、お願いします。
今週はですね、このラジオが、どういう評判をね、世の中で与えてるのかと、評判を持ってもらってるのかってことをちょっと大分析していきたいわけですよ。
ああ、はいはいはい。
で、ね、最近、あれ、スティック8じゃない、セクション8の公式ツイッターができまして、
はい、
こちらがね、コメントがね、バンバン入ってるわけですよね。
バンバンというのだったらバンバンだし、全然ないよって言うんだったら全然ないよって感じですけど、見てないでしょ、あんた。
まあ、めい入ってるって感じかな。
どういう意味それ、
まあ、見ればわかりますよ。じゃあ行きましょうか。ちょっとね、お便りを紹介するようにね、ツイッター紹介したいと思うんですけど、さあ、セクション8、16回。まあ、私がね、ちょっとこう、お金をかけて、このセクション8をツイッターで宣伝してみたの回があるんですけど、ね、そこにいろいろコメントがついたわけですよ。
はいはいはい。
ヤギさん。アイコンもヤギの方ですね。
はいはい。
ヤギさんのアドバイス。この投稿に対してのアマンさんのアドバイスのリプライが参考になりまくる永久保存版です。と来てるわけですね。
ああ、はいはいはいはい。
じゃあどんなアドバイスが来ているのか。びっくりですよ、金かけて宣伝したなんて。でまずね、これアドバイスじゃないね。
それはね、違うやつね、直接のやつじゃない。 最後に送ったやつかな、一番最初か。
セクション8ザポッドキャストで渡辺亮太と川崎が送るポッドキャスト番組で、場所が稲葉さんやもんとなってます。稲葉さんも好きだね。
好きっていうか、まあ、稲葉三右衛門特集会を今準備してるから。
生まれ変わりでしょ。
生まれ変わりかもしんないね。
四日市港作ったっぽい雰囲気が出てる時あるから、数から。
ほんと、まあ、それ言ってもらえたら嬉しいよ。
さあ、来ました。ちょっとね、これは第16回ツイッターでお金かけて宣伝してみた配信中ですって。で、うまい告知の方法を至急求むというふうに、ね、そういうふうに言ったわけですね。
はいはい。
そうしたら、アマンさんがね、来てます。おめでとうございます。初ランクインと。85位、これ来たんですね。
うん。
やっぱ宣伝のおかげでしょうか。まあちょっと関係ないかもしれないけど。まあでもまあ知ってくれた
人。宣伝のおかげって、そこは言おうよ。なんで意味なかったって言わないでよ。
なんか、しかも85位、セクション8ザポッドキャストって書いてあって、セクション8プロダクションっていう、その上がなんか、コンフィデントリーインセキュアとかいう、なんか全然外人としか思えないような番組なんだけど、これ。
うん。
まず、セクション8、まあ、いろんな人から指摘受けてますけど、この時はあまりにもアルファベット感がありすぎて、外国の番組しか思えないよね。
そう、俺は別に。
それ自分でやってるからでしょ。
自分でやってるからかな。セクション8、いや、もうみんな知らないんだもん、セクション8って。
めちゃめちゃ濃い顔したやつが、うわ、外人みたいとか言っても、いやいや、生まれた時から日本人だから、俺は自分のこと日本人だと思ってるからっていうのと同じでさ、そいつが日本人だと思ってようがどうしようが、なんか一瞬外国人風に見えるっていうだけの話でさ、悪いとかじゃなくて。
いやいや、知らないんだもん、みんな。有名なのに。うん、アカデミー賞2個取ってるスタジオな
ん？
ん？いや、アカデミー賞、俺映画のスタジオの名前を取ったんだけど。
いやいや、それだとしてもなんてしてもさ、別にこれ普通にアメリカとかイギリスのやつがやってても同じかもしれないじゃん。セクションがヒットザポッドキャストって、だってこれ、いや今そういうさ、これがアカデミー賞取ったかとかの話じゃないじゃん。全部アルファベットでセクション8ザポッドキャストでセクション8プロダクションって書いてあったら外国のに見えるねって話でしょ。
うん。
それどうしてそれが日本のだと思うの。
あれ押さない、なんか日本語しか聞かない人多いの、ひょっとして。
ん、
日本語しか聞かない人ってが圧倒的なの、なんかチャレンジしない。
しない。
あ、しない。
うん、
あんま、あ、俺だっかな、なんか
やっぱそんなにさ英語に長けた人いないもん。
いや英語に長けてはないけどさ、なんか頑張って聞こうとしない、みんなしないんだ。
何そんな、なんか 僕エリートですけどみたいなこと急に急にそんなみんなしないとか言って、
しない、
頑張って聞いたら英語は分かるんだけどみたいなの、何急に聞き取り始めてる
の。あれやんないんだ。俺あの学生の時にさ、なんか言ったのよ、うん、なんかこう、英語のはあんま見ないんだって言ったら、いやいやいや、うん、お前あのやるだけやってみろよみたいな言われて、うん、やんないんだ、みんなやんないんだ。すげえ学生の時バカにされたんだけどな。
なポッドキャストつけて Do you have a pen? とか聞かれて Yes, I do とかって自分で言いながら聞いてるってこと。
いや違う、なんか英語だからって、うん、なんか、まあうん、まあ音楽とか、まあ、ポッドキャストとか、うん、映画とか見ないっていうのはまあ、うん、ダメだぞってすっげえ言われたんだけど、
いやいや音楽ならわかるよ、音楽なら100歩譲って、
うん、
だけど映画だとかさ、ましてやポッドキャストなんてただのなんか単なる BGM じゃん。
あ、まあ言語がわかりにくかったらね。
うん、そんなんでさ、外人とかアハハハとか笑ってる時につられて笑ってる人がいたら俺はアホだと思うよ
意味わかんなくて笑ってるのってアホだけど
意味もわかんなくてさ、なんか笑い声が聞こえたからアハハハとか完全なバカだなとしか思えないけど、そういうことやってたってことい
やなんかこの話いいやね、みんな英語聞かないんだね、聞いてる話と違うな、
ごめんなさい。ああ、それなんか相当ずれましたけど、そしていきましょう、アマンさんのアドバイス。気になるのは目標は何なんですか、人気の獲得なのかな。私はポッドキャストの醍醐味は番組やることを楽しむことだと思う。リスナーが聞きたそうなことを無理して話すのではなく、自分たちが話したいことを話すべきだと思っている。
うん、
うん、これはね、どう、自分の話したいこと話せてる？
いや自分の話したいことしか話しないよ。
でそれだったらもう全然アマンさん的な楽しみ方を我々はしてるね。
あれヨウタもそうでしょ。
もちろん、
むしろあの自分が楽しいことしか喋ってないでしょ。あんまりお互いだってあんまり気にしてないでしょ。
だからね、多分聞く人が聞いたらあの人寄り道しすぎだとか言われてると思うよ、俺の細かい性格でね。本題からそれてついつい喋りたいこと喋っちゃうから、ね、寄り道して前になかなか進まないという印象するあるぐらい喋りたいこと喋ってるような気がする。
でも逆にさ、このツイート見るんだったらさ、うん、寄り道があの実際が聞きたそうなことだと思ってやってるんじゃないのってことじゃないの。
あ、そういうこと。
うん、いや仮にちゃんとうちらのを聞いてこれを言ってくれてるんだったら、うん、基本的に寄り道しかしないわけじゃん、本題言わないし。
そうね、
だから寄り道がそのリスナーにとっていいことだと思ってんじゃないのって。普通に考えたらさ、ここまで寄り道できる人間っていないじゃん、だから無理して寄り道してんじゃないのっていうことじゃないの。俺そう思ったけど。
あ、そういうことか。
だってアドバイスじゃん、
ま、もし
だから
もし、まあ、聞いて本当に聞いてくれて書いてくれてんだったらそうかもしれないね、
うん、
あそうか、こんなに寄り道する人いないんだ。でもそんなに、なぜそんなに寄り道が求められてると俺が思ったんだろうい
やそれは寄り道は大事だよって俺が言ったからじゃないの。言ったじゃん最初に。
ああ、
なんかあの寄り道こそ真の意味があると、ここで俺たちは寄り道を極めていくんだぞって話はしたじゃん。その話じゃなくて、
だから それに俺が忠実に乗ってると思われてるのかな。俺だって普通に誰と会ったってこんな感じだからね、寄り道して。
じゃあ亮太が寄り道しない時ってよっぽど機嫌が悪い時か、よっぽどなんかある時でしょ。
もう絶対俺はまっすぐ帰らず飲みに寄りますみたいなタイプだもんそもそもがね。まあでもだから理解してください、もうアマンさん勘弁してください
好きでやってるんだと、寄り道は
もうね、
やりたいことしかやってないぞと。
セクション8って言うのやめて、寄り道ラジオとかにしたいぐらい、そんな誤解を生むなら
いやだってさ、だって映画の話をさ、うん、4回に分けてやってるって相当だよ、寄り道しかないじゃんあんなの。
そうね、あれね、4回やって細かくやってリスナー聞きたいだろうじゃなくて、単純に俺がカズの話を聞いてこれ何なのこれっていう風にすごい聞きたかっただけの話
俺喋ってる方はもう途中で嫌だったもん、3回ぐらいで終わろうよって本気で思ったんだけど。 あれこそ真の寄り道じゃん。
俺とカズどっちが変わり者なの、トーカーとしては。
え、4時間分映画について話す方も俺も俺でおかしいけど、4時間聞く方もおかしいっちゃおかしいよ。
え、何、他の人だったらどうするの、4時間聞かずにもういいやめようっていうの。
そもそもあの俺がね、今回は2本で行こうと思うんだって言った瞬間に他の人だったら止めると思うよ、1本にしろよいや止める俺だって絶対止められると思ったもん最初
そういえば俺止めないね、
止めなかったから、あいいんだと思って、 逆に一応止められると思って最初1本だけで終わらす台本もあの書いてたのよ、これだけ言おうってやつ、
うん
うん、したらまさか通ったからあんまり用意してなかった2本で話すっていうのを急遽引っ張り出してきて、
なるほどね。まあね、先週のスティック川崎さんとかもね、ものすごい止めずにそのまま行きましたね。
いや、あれは止めてほしかったんだよ本当に止めてもらえるというのを信じて書いた台本だったのに止めなかったから、うん、もっとあれ台本なんてあれねえよ、あれ最初の数行しかないのにさ、なんかさもう台本
あ
れ
みたいなの来たから、あれじゃあもうスティック川崎に対してじゃあ俺は止めないってことで、なんかアンパッチ渡辺とかつけようかわかんないけど、ちょっとまあ次の投稿ですね、アマンさん、
うん、
あとポッドキャストの楽しみはポッドキャストを通じて人生を豊かにすること、具体的にはリスナーさんや他のポッドキャストと交流して友達を増やしたりオフ会を楽しんだりいろいろ楽しみ方はあるという話ですね。まあ交流ないね今のとこね、
交流ないね、
うん、人生は豊かになってるね。
いや俺は豊かになってないかな。
ええ、だって別に撮ってて楽しいじゃん。
撮ってて楽しいけど編集してんのがもう苦痛で苦痛で仕方がないんだよね、う
ん、あ、そんなに俺のせい？
あのね、ノイズはまあいいんだけどさ、
うん、
じゃあなんかさ、ここでこう言えばよかったのにとか、
ああ、
亮太がこうやって振ってたのに俺それ遮って全然違う話したなとかそれを毎回毎回確認するからうわーと思って、本当あれ嫌なのよ。
真面目だね。
真面目長いからさ、いかに短くするっていうのが急務じゃん。
まあまあまあそうね。
でちゃんと聞き込んでさ、このタイミングで切ったら2分短くなるとか、ここと切ってここをつなげたら5分短くなるとかっていうのをやんないとさ短くなんないのよ、
うん、
でほらあのあっち行ってこっち行ったするからさ、なんか急に前の話に戻るからさ、切りにくいのよ俺らの会話なんかもう綱渡りなの編集が
だからあれだよね聞いてる人はこれでも寄り道してると思ってるかもしれないけど、本当の音源はもっと寄り道してるから、もっと寄り道してるよ
意味わかんないもんだって、人のポッドキャスト紹介するコーナーでさピングエールの話してるからね、ありえない
なんだっけ、ピン、え、
近物のピンク映画の話を俺10分にわたって話したんだけど切ったもん10分ありえないでしょ、失礼すぎるよ。
俺絶対さ、なんか俺だからさあれなんじゃない、リスナーが聞きたそうなこと無理してしてるっていうんじゃなくて、俺たちのこのカオスな会話をさ結構そのまま聞かせたりするのも全然ありだと思うんだけどね。
いやそうだとするとあれだよ、うん、もうただでさえ長いポッドキャストはダメだって散々言われてんのにさ、もっとなんか
だからほらだから違うよ、こっちが頑張ってコンパクトに終わらせるんだよ、
あ収録をね
それかもうそのなんていうの、ここからここの部分を取りますみたいな、そういうつなげるんじゃなくてがっそりなんか切っちゃうとかね、
あ回していいとこだけ取るみたいな、そこだけ15分抜くとかそんな感じか、
そうそうそう、なんかね、なんだかんだ言ってパートみたいな感じになってるじゃないね、
うーん、あートピック
だから、今日で言えばさっきのアマンさんのコメントについて、一つのコメントについてじゃあ次の読んでみようかっていうふうに今進んでるじゃない、
うん、
だからその次の読んでみようかのところから次のところの一ブロックを取ってまた違うの読んでみようかって言えばおそらく進むだろうか、そのワントピックをボソッと落とすとかね、そういう切り方があるのかもしれないね。
あ前衛芸術みたいなことになりそうだね、うちらがやる。
そしたらね、一応ほら寄り道はしてるけど、その寄り道を含めてさあ次行ってみようかって俺たちなりにブロックを持ってるものは崩さずに済むわけじゃん。 あれだな、なんかイベントして生放送で聞かせてみんなに感想を聞かせたいね、生の方が面白いっていうのか、いやこれは川崎さんの編集がないと聞いちゃいらんないっていう
あじゃあ一回さもう完璧に時間計ってさ、まあ、30分で、うん、30分で絶対に終わらせるってやろうよ、もうノー編集で
やりましょう。
やればできるんじゃないの、29分50秒あたりにそろそろ時間ですって言って急に終わればいいじゃん。
いやでもちょっと待ってとか、これだけ言いたいとか、いいほらこれだけ言いたいって言う人いるじゃん、うちのラジオあともう一つっていうい
やそれお言葉だけど、亮太だってさなんか結構足すよ、うん、俺最後に足すじゃん、亮太会話の途中で足すもん。
そう
もう一個あるんだけどさとかって、 お前もう一個あるって先言っちゃったら俺の番が後になるじゃんっていつも思ってるよ。
まあね、俺たちはあの親切心があるからね。なんかその辺が
リスナーの逆にないんじゃないの、親切心。親切心があったらもっとコンパクトにやってると思うよ。
その辺がリスナーの聞いたそんなことを無理やり話してると思う。そんなに気を使っていくつも話さなくてもいいよって思われちゃうかもね。わかんないね。
ああ、サービス精神旺盛ってこと
ね。サービス精神が旺盛すぎちゃって。
あ、それあ、それだったらわかるわ。
なんかね、なんかニッコニコしたおばあさんとか、ね、子供の時とかすごいあれもこれもこっちでなんて言うとなんかこうすごいサービスしてくれるの分かるけど、なんかあまりにもなんかいろんなものくれそうで逆にもういいですって言いたくなる時なかった、子供の頃。
ある
さ、さあくつろいでみたいな、ニコニコしてとか言ってなんか、
ね、親戚んち行くとおばさんとかがそうだったわ、
うん、それでね、はいご飯すげえいっぱい食べてるのにちゃんと食べてるなんて一時聞かれちゃったりとかしてさ。もしかしたら俺らの感じそうなってんのかもわかんないね。まあ
そう思われてんのかな。
次行きましょう。
はいはい。
で、要は番組を聞いてくれる人を増やしたいんですよね。ならば他の人気のポッドキャスト、番組のツイッターアカウントをフォローしている人を、片っ端からフォローすればこの番組のツイッターもフォローしてくれる可能性はある。フォローしてもらえれば番組告知のツイートもに目に留まると。結構やりましたね。実際なんかフォローしてくれてる人増えてきたね。
いや増えてきたっていうか、こっちがフォローしてフォロー返しもらってるっていうのが多いかな。
だからフォロー返しもらい始めたねっていう話。
いやあのね、増えてないそんなに。
なんだ
これのツイートする前に、
うん、
フォローしてフォローバックしてもらってからそんなに増えてない。
本当だから、なんか俺の本アカウントの方にもフォローしてくれてる人とかいたよ。
それは把握しねえわ。あのセクションライターの、いやまあフォロー数はこの最初にツイートした時からそんなに変わってない、
うん、あれでしょ。でも川崎くんをフォローしてくれた人も増えたでしょ。
一人だけかな。
あ、一人だけ
確か。
俺なんか3人4人ぐらいなんかポッドキャスト風の人来た
よ。あ、じゃああれじゃん、渡辺さんの方が人気あるってことじゃん。
そういうこと。
そういうことじゃないの。俺そんなに3人も来たっけ。
それか俺がなんか勘違いしてセクション8の人だと思っただけの話で、違う理由で俺のことをフォローしてくれたのかもわかんないけどね。これポッドキャストやってる人もいるわけじゃない、世の中には。
一人だけだね俺。よかったじゃん、渡辺さん人気あるってことじゃん。
いやわかんないよそれ、俺は今話持ってるだけかもしれないよ。
やめてよそんなバレるから、そんなの。話持ったのバレちゃうよ。
ちょっと待ってね、結構最近ね急にフォロワーが増えたりしてるからあれだけど、俺が今見る限りだと、あ、そうだ、フォローバックしとこう。結構ほったらかしだったりするから。あ、同じ人の違うアカウントかな？
うん、多分。
なんか2つ来たと思ったけど、これは1つかもしれないね。
あ、じゃあ同じじゃん、1つだったら。りょうたがさ、こう、
うん、
あんま言わないじゃん、交流をした方がいいとかっていうのはさ、それなんかあるの？うんうん、状態的な考えがあるのか。
交流をした方がいいということ？
ん？いや、あのアマンさんみたいにさ、他のポッドキャスターの交流とかこう横のつながり、
うん、
っていうのがあった方がいいよってツイートあったじゃん。
うん。
状態的にはそれってどうなの？
いやだろうなとは思うけど、うん、まあカズさんについてきますって感じかな。俺そんなに社交的な人間じゃないからそもそも。
いやまあ俺も社交的な人間じゃないからさ。
イベントいきなりとりあえず別に俺たちもやってるぐらいな感じでオフ会みたいなの行ってみる？
行く？オフ会俺遠いんだよな。
四日市とかでやってない？ちょうど今月18日のお昼とかやってない？俺四日市通るけど。
ああ18日のお昼はラジオ通るんじゃないの？
なんかちょうどその時にあのたまたまやってたりしないかな、四日市でポッドキャストのイベント。
やってないんじゃないの。名古屋の推しの話を聞けと撮ってる喫茶店に行った方が手っ取り早いと思うけど、
まあ、そうかもしれないね。まああれだよね、自分で開けって話だよ ね。 そんな都合いいくやりたかったら。まあでもじゃあそういうセクション8の名刺を作って。いやでも
これさ、あの自利品なんだよね正直言って。
何？
これぶっちゃける話あり？
全然いいんじゃない。
いや正直さ、その横のつながりやったとしてもさ、正直たかが知れてるじゃん、うん、数がこういう
数
あの人数が、
うん、
でその中でさ なんかこうやったとしても意味あんのかなと思って。
だからそこはささっきのアマンさんのコメントに尽きると思うんだよ、
うん、
あれどういう理由でこれをやりたいのかっていうところだよね。
なあ、いや別にリスナーを増やしたいけど別にポッドキャスター同士の交流をしたいわけじゃないじゃん、うちら多分。それともそれ違うでしょ、
舞台役者みたいになっちゃうってこと。
そう、多分同じだと思うんだけどさ、そのやってる人と見てる人がの数が同じみたいなとコミュニティに入ったとしてもさ、うん、それってじゃあね、自利品だし健全じゃないじゃん。だからあんま やってない人のとこのコミュニティに入りたいと方が、
まああれだよね、そのね、すごくまたでかい人同士だとね、なんかね、ヒカキンとはじめ社長のコラボですみたいな、ああいうレベルの人たちはお互いのファンをこう増やしてみたいなとこもあるんでしょうけどね。そうじゃなくてただ単に僕が聞くから君も聞きなよの世界はちょっと違うよねって感じだね。
そうそう、なんかあんまそんなんやったとしてもね、まあ見てるじゃん演劇業界のそういう悪いところ、うんうん、
まあでもね幸いポッドキャスト聞くのにお金かかりませんから。
いや、そのお金かからないってとこがさ、またそれもそれでネックだと思うんだよ。
うん、確かにお金で解決できないね。
そう、お金で解決できないし、
え、今週聞いてなかったんですかなんて言われたら、みたいなそうそうそう、私聞いたんですよみたいな、
あんまなと思って今年で、どうやらツイッターの中、まあ、全部のツイート見てるわけじゃないんだけど結構見たけど、なんかなんだろう、こうすげえ狭いコミュニティ、
うんうん、
の中の価値観で優越決めてる感じがあって、なんか個人的にね、
まあでもほら優越決めるっていうのはそれ主観だからさ、別にあれだよね、優越がなんとなくあったところで、そのタレントとかもそうだけど、別になんとなく優越が本人たちにあってもそれが世間のものだ、一致しないから、まあね、なんとも言えないよね。
いや、一致しないものをみんなでこう決めようぜってしてるのがさ、どうなのよっていう、このなんていうの、
もしさ、そういう狭いコミュニティの人とか聞いたら今怒ってんじゃない。
いや、めちゃくちゃ怒ってると思うよ
かかってこいよって感じだよね。
いや、別にかかってきてほしくないから言ってるんだけど別に嫌じゃない。あ、お、え、ヨウタどうなの、まあ、それ健全だと思う。
い
やいや、そうじゃなくて、人間の習性としてそういう風になりがちだと思う
ねっていうだけの話だと思うな。うん、だから人間の習性としてそういう風になりがちだと思うねっていうだけの話だと思うな。
うん、だから
修正、もっと突き放したかな俺、もっとひょっとしたらやっぱさ、その舞台とかさ、うん、そういうものもそうだけど、なんかこう表現してる人みたいのってやっぱり帰りがないとさ、なんかどっか寂しくなってさ、うん、そのなんていうの、ちっちゃいコミュニティを仕切ってるみたいな、そっちの方向に自分の存在感の居場所を求め始めるよね。
ああ、
だからまあ仕方ない現象だと思うよ。だからやっぱこのポッドキャストをさやる意味っていうのは、こう横のつながりとかそういうのに楽しくするっていうのがまず一つの考え方としてもちろんあるだろうし、これからポッドキャストとかそういうものを含めて、まあ音声検索とかそういうところも含めてね、なんかこう出てくるんじゃないかっていう、そのなんか未来に種をまくっていう意味での楽しさもあるのもそうだしって、まあまあどういう目的があったって、まあそれはそれでいいんじゃないですかと俺は思うけどね。
あ、まあそう思うのは別に全然いいんだけどさ、うん、じゃあそれに乗っかりたいかと思うと、うん、私は乗っかりたくならないかなとは思うけど、ジュータどうなの。
俺はなんか、いや、カズがやりたいなら全然ついてきます。どっちかとほら、そのポッドキャスト的なことが来るかもっていう嗅覚はカズの方だから、俺はどっちかっていうと、そのなんていうの、そのカズのアンテナについていきたいなっていう感じだからね。
じゃあ僕の嗅覚が合ってるんだったら、なんか全員、うん、みんながやってることはやんない方がいいと思うよ。前も言ったっけな、まあ、ツイッターでもこのセクション8聞いてる人でも多分今8割かな、8割が、うん、あのアップルのアップルポッドキャストってアプリで聞いてるのよ、
うん、
でツイッターの見てもそうだけど、多分アップルで、俺基本的にスポティファイ使ってるのよ、ポッドキャストの、
うん、で何万人ぐらい聞いてたか知らないけどね。
いやね、日本語のね、アップルポッドキャストのアクティブユーザーってそんないないよ。スポティファイは今、
あ、本当、
スポティファイは400万人いて、
日本で400万人聞いてるの、スポティファイ、
うん、本か300万人いる。で、アップルポッドキャストはその10分の1もないんじゃないかな。
なるほどね。でも結構いるね。まあ音楽とかのね、
いや、ちょっとアクティブユーザー調べてみようか。アメリカとかは出るんだよね。日本は出る。
音声のさ、そういうラジオ番組を聞いてるっていうのもまた違うでしょ。あの、Spotify だって、あの、音楽だけを聞いてるとかね、そういう人もいるだろうしね。
ね、世界中のデータなんだけど、音楽聞いてるのが7割、うん、残りが3割。うん、だから400万人いるんだったら3割の人がポッドキャスト聞いてるっていう単純計算。
まあでもそれだって120万人って言ったら、まあ相当な人数ですよ。
いやでも日本の場合はそんなにいないと思う。それの10分の1かそれ以下ぐらい。
まあでも12万人
10万人ぐらいいるかなってとこ。
すごいね。もうグレーのコンサートぐらいの人が聞いてるってわけね。
あ、そうね。そう聞くと懐かしいね。それもう20年以上前じゃん。
そう、まあ、あれは20万人ぐらいだったかもわかんないけど。
10万人。
まあそれで
10万人ぐらいじゃなかったかな。
まあ、次も行きましょう。あとは、他のポッドキャスト番組へメールを送る。そうすればもしかしたら番組で読んでもらえるかもしれない。そうすれば番組に興味を持ってもらえる可能性があると。だからさっき言う、これはあれだね、数はどっちかってそういう感じをやりたくないっていう。まあめちゃくちゃでかい番組があればまた話は別なのかもしれないけど、同レベルだったらそんなに興味ないっていうのは怒らすかもしれないけど、数の心境ではそんな感じ。
ちょっと待って、波風たとえ言い方やっといて俺に振るのやめてもらっていいかな。
いやいや、さっきからほらすげえ波風立てそうな感じで喋ってるからさ。
あんな波風立つ、
いっその
こともっと立たせる、
いっそのことをなんかこういうそういうキャラ立ちさせていくのかなと思って。
だからあれでしょ、古き良きっていうか今もあるけどラジオのハガキ職人みたいなことでしょ。
ハガキ職人やって呼んでくれるかな、なんてドキドキしながら送っちゃうわけ。
はがき職人タイプじゃないんだよね、どっちかっていうと。
ドキドキしながら、あ、スティック川崎ですなんて言ってこれ送っちゃって。でもはがきはほら先週うちの番組で読んでもらったでしょ。
あーに読んだ ね、 ね。じゃあもうあれ読んで思ったんだけどもはがき絶対送りたくねえわって思ったよ。
まあね、ちなみに先週聞いてない人いると、スティック川崎さんっていうね、川崎くんの化身が自分ではがきを書いて送って読んだ。でもそういうのはあの本当の業界でも、私あのこう見て本職なんですけど、どちらかというと本当の業界でもやっぱりタレントさんとかがね、なんか盛り上がる手紙がないかっていうんで、別に誰も言わないけど読んだりとかすることもまああるみたいですよ、でかい声では言えませんけどねって、そういうのはまあ言っときましょう。
あるね、たまに猛烈にクオリティが高いのって多分それだよね。なんか怪しいよね。
そう、うん、
わかるじゃん。なんかちゃんと文章を慣れ前にしてる人の書き方とそうじゃない人の書き方って出るから
。さあ、そしてあとはこんなのもある、番宣したいのトライしてくださいって言って、これは何が来てんだこれ。ボルネオ自他線、まあ自線他線でこうポッドキャストを紹介するコーナーみたいなのがあるわけね。
みたいだね。
でもまあフォロワー20だからそんな大したことなさそうね。
そうやったらこの自力でこのアカウントでやった方が、しヨタが1000人ぐらいいるからそっちでやった方が。
確かに2600人ぐらいいるね。
あ、2000人いる。俺だって300人ぐらいいるかな。あんまそれは意味ないかな。
あと一概には言えないけど、私の印象としては番組の時間が長いのは敬遠される原因になる。これは長いのが好きな人も確かにいるけど、おそらく嫌う人のが多いと。いいねが4つもついてます。
だからこの4人は長すぎるぞお前らって言ってる。
そういうことなんだね。で、はやたこアットポッドキャスターさんがこの会話に対して、この流れ超好きって、これはあれなのかな。
これ俺どういう意味か分かんないんだけど、これどういうこと。
これはその中の一応ね、俺らのその直接のツイートに返信してくれてるじゃんこれ、
うん、
だからこれは内容が面白かったってことなの、告知の方法求むみたいな、この流れが楽しかったってことなのかな。なんか俺らはツイッターでお金かけて、
聞いてみようか。
聞いてみて、聞いてみて、はやたこポッドキャスターさん
聞いてみる。多分な内容じゃないと思うけど ね、ツイートの
流れ。俺ね、いやツイートの流れかな、わかんないけど、でもそれにしよう。なんか俺この感じの緩い絵とかも含めてちょっと興味を持った。
あ、本当、
うん、でも今回の放送聞いたら怒らしてるかもしれないよ。
いや、多分怒ると思うよ。どうしよう、これもうカットしようかな。
なんでそれっていつも日和るの。いつもそのカットしよう。
これ対応するの俺なんだよ。これツイート。なんか、いや、めんどくせえな。
もう スティック川崎を超えたが、また新たなキャラできちゃったじゃん。カット川崎ですっていう。
これカットでってい
いね、早田子さん、場所海中。
早田子さんポッドキャストなのか、これ番組聞いてないな。聞かない。
爆弾発言じゃん。爆弾発言じゃん、早田子さん。
何爆弾発言。
毎月 8のつく日に絶賛配信中だから、まあ月に3回なのかな。8日18、28でね、8月は毎日と。へえ、しかもなんかバーベキューオフ会とかやってるよ。あ、しかもタコラジバーベキューオフ特設ページとかをちゃんと作ってる。ちょっとどうなんだろうね。あー、ページが見つかりません。なんかもうあれなのかな、終わったから消しちゃったのかな。9月28日の放送は、おじ魔女 DVD 予約開始のお知らせ。ハーネスってどうなんっていうツイートがプチ炎上。タコ殴りにしてやるのコーナー。ピング質問、まあ、ここに回答、まあ、いろいろ面白そうですね。おじさんの知らない魔女の話。
女の人2人でやってるやつでしょ。確か。
DVD が発売されてる感じなんだね。
みたいだね。
ちょっと我々もね、いずれスティック川崎のデザインしたスティックとか発売したいんだよね。
ちゃんとそれはあれだよ、図書館行って安倍工房の全集を借りてきて、元になった小説ちゃんと読んだよ、うん、
棒になりたい。私は棒になりたいだっけ。
そう、私は貝になりたいね。それ映画でしょ。
あれ、所ジョージとかが主演したりとか、中井くんがやったりとかして、私は棒になりたいとか。
中井くんは貝になりたかった人やってたね。
そうかそうかそうか。
古い映画知ってるね。
バカ貝じゃないの。
バカ貝、
バカ貝知らないから。棒みたいな貝があんだよ。
ああ、あれバカ貝っていうの。
こっちじゃね、関西は違うかもかんないけど。
バカ貝は美味しくない貝をバカ貝ってうちら言うけど。
あ、そうなの。
俺はそうやってうちの家だと使ってる。これバカ貝だから美味しくないねって、こっちは美味しいよと。
俺勘違いしてたかな、細長い貝は。あれ
バカ貝、細長い貝食ってたかな。俺あれアレルギーあるから食えないんだよね。だからあんま知らない。
何アレルギーなんかなっちゃったんすか。
なっちゃった
。あ、俺の間違いだ。細長い貝っていう風に調べたらマテ貝だった。記憶違い、記憶違い。
じゃあ多分俺のだってんじゃない、美味しくない貝、うん、
バカ貝は多分青ヤギとかそういう普通のちょっとアサリの大きいのみたいだったかもしれない。あ、まあ貝の話は置いときましょう。
はいはい、
セクション8のお時間でございます。
いや、そこだそこだよ。その寄り道が無理してんじゃないのって思われてるんだ。そこですか。全く無理しないだ結果がバカ貝の話なんだけど、うん、よそから見たら無理してると思うんだよ。こう話困ってるから違う話よって思ってんじゃないの。
あ、そういうこと、話困ってると思われて
ん
の。
五条のよくあるじゃん、話困っててさ、次から次へと話しちゃう人って。
あ、俺そういう風に世間から思われてんのかな。俺つい自分のほら、どっちかっていうとね、あんまり明かしたことはないかもしれないけど、俺もどっちかっていうと学習障害の嫌いがあるタイプだからさ、
うん、
あの医者に投薬を勧めてもらえて、いや、いいですって断ったことあるぐらいだからさ。あの、そういうね、次から次へと目先にあるものがどんどんなんかこうくるくるくるくる入れ替わっちゃうタイプだからさ、困ってるわけじゃなくて、つい移っちゃうんですよ。それを整理するのが大変なんだよね。学校に行こうってのって大変だよね。ついつい寄り道しちゃって、俺朝大変だと思う。
ああ、いるね、そういうやつ、
うん、
虫とか拾ってきたりとか。一回鯉を拾ってきた子がいてさ、昔小学校の時。鯉、うん、
LOV、
うん、カープの方。
カープの方ね。
川に鯉がいたから取ってきたっつって遅刻してきてさ、うん、でっかい鯉抱えて教室入って来ようとしたやついたよ。びっくりした。
バカ野郎の一言。拾ったんじゃなくて、お前があえて取っただけだろ。
どっから取ったの。
拾ったってのは、なんかね、
先生、そうそう、
廊下でピチャピチャ言ってるとかいうのを取ってきたんだな、どうしましょうみたいなの分かるけど、そんな水の中張って入って取ってきた、拾ったんじゃなくて自分で捕獲してきたんだ、それ、お前。さらってきたみたいなもんだよ。すごいな。俺、前このラジオで話さなかったっけ、俺のこのめちゃくちゃ ADHD プリ。幼稚園の時からもうすでにその嫌いがあった話。
それはね、ラジオね、終わった後に話した気がする。
ああ、そうかそうか。じゃあリスナーには教えない。
教えない。カットするのカット川崎
が入る。いやカット川崎かかるに、まあ、言っておきますと、まあ徒競走があったわけですね、幼稚園の時に。 で用意ドンって普通はこう行くんだけど、うん、俺はねその時もクラウチングスタートで決めたかったから前ちょっと待ってくれよって感じでクラウチングスタートの体勢に入ったらいいんだけど、用意ドンって来てもなんかもうスタートしなかったわけ。なんかもうその下に虫かなんかがいたらしくて、それが気になってしょうがなくて、それをこういじってるうちにパンっていうね音が出たんだけど、そんな音も耳に入んないぐらい虫に夢中で、おかしいなみたいになってたら、周りの人がなんかどんどんね後ろの人たちが来ちゃって、こうスタートしなきゃいけなくなっちゃって、あいけないなと思った瞬間にまた後ろのチームがドンなんていうか、俺もちょっとねそのドンっていう前にちょっとねフライングして走ったやつみたいになったんだけど、パッと見たらね俺めちゃくちゃ足が速い少年に見えたらしいんだよぶっちぎりで一番のやつがなんかゴールしてるみたいな感じで、で近所のおじさんにあのねうちの親父がおたくんとこのりょうたくん足が速いねなんて言われたとか言ってもうめちゃくちゃだよね。それぐらいねあの自分の目に視界に入った刺激にねなびいてしまうからね、寄り道トークの根源はそこにある気がする。
だからさもう、
うん、
もう諦めようよそのコンパクトにするっていうの。
カズも寄り道系の人どっちかっていうと、それとも俺と話してるからこうなるの。
いや俺も寄り道系だよ。
あじゃあもうあれだ、
だから絶対に会っちゃいけない2人があってポッドキャストやってる感じ、う
ん、まずいね。
まずいよ。
普通の人が聞いたらやっぱりこうカオスに聞こえるんだろうねきっとね。俺らは俺らの中で分かってんだよっていう。
いや俺もたまについていけない時あるよ
あ本当？
あるよたまに。なんでこの話してんだろうっていつも言うじゃん、なんだっけっていうのは多分ついていけてないから戻れないんだよ。
そうか、俺は全部把握してるよぶっちゃけね。っていうかそれを心地よいと思ってるんだけど、把握してるのとは違うかもしれないけど
いいんじゃないの別に、そこは別に俺なんとも思わないけど。
なんかセクション8っていうのがなんか違う意味に見えてくるね。普通のなんかセクションがあったけど、俺らはなんかこう8つぐらいのトピックを並列して話してますみたいな。
ああそれいいね、
うん、それぐらいの感じがしてきていたらね、なんかまたディープなセクションがまた分かれましたみたいな、だいたい8つぐらいトピック分かれてセクション分かれてますみたいな、そういうラジオかも分かりませんね。
あのポッドキャストをさいろんなやつ聞いてたらさ、うん、あの、うん、とある人がさポッドキャストの番組中にさ、うん、あの1時間も番組やるやつは頭がおかしいって言っててさ、
うん、
誰がそんなの聞くんだよって、15分以内に終わらせようって言っててさ確かにと思って
だってスティック買わす気が許さないじゃんそんなの
いやいやいや、でもまあでもその意見は一理あるなと思って。
だからさ俺もほら俺が最初やった時はさ大体そんなもんだと思ってさ、そう短めの作ったじゃん
13分のやつね、
はいはい、そうそうそう。だけどねもうそれを凌駕するぐらい、もう一回ここでやめましょうってスティック川崎を止めたぐらいにあの長いの出てから来たからさ、まあまあ俺はさっきも言ったようにこのポッドキャストはあねカズさんの嗅覚についていくためのものだから俺はそれに従ってるわけだけど、まあたまには短いのをね4回5回ぐらい上げてその再生回数がどうなのかとか見てもいいかもわかんないね。
だそのたまに短いのがあれだよ、ツイッターの宣伝してみたやつが久しぶりの
短
い
回。ああまあまあ確かに。まあ今回ねこうやってまあツイッターでもね好評判が来て頭がおかしいだとか言われてましたけどね、あえてそんなこと言ってくれなくても分かってますからって話で
そう作り手が一番分かってるよこれちょっと長いなって思うでしょ、うん
いや、長いな。
俺が一番思ってると思うよ。あの、
なんで長いなと。
俺前1時間半分のやつをさ1時間に切った時があったのよ、うん、あれあの時俺自分でもびっくりしたもんこんな無駄話やってたんだと思って
まあでもね無駄のとこ、しかもね俺はどっちかってその無駄の話は面白がってるしね。
だから無駄な話残すとさ、なんかあの本なんか使える なんていうのこう理路整然として喋ってるところをカットしないと短くならないのよ。だからそれ切るとさ一回やったんだけどさ、なんか頭のおかしな二人がなんか1時間喋ってる番組になってさこれはいかんわと思って
でもそれが実態に近いと思うけど
本当っす。だって
だからあれだ、
言ってる方が聞いたらさ何言ってるか理解し、うん、できなかったもん自分が。
じゃあれしよう、今度は時間を測って15分なら15分でカオスに寄り道して、まあこれで終わってしまうみたいな、例えば笑っていいともとかって強引に終わるときあるじゃん。
あるね。
あんな感じで、あ、終わっちゃうって言いながら終わる感じのセクション8撮ってみようか。
それさっき言わなかったっけ。
言った言った。だからそれを本当にやってみましょうか。さっきそら30分とかでしたけど、そうじゃなくてもう本当に15分。そうしよう。じゃあもうそれは次回ぐらいからやってみようか。次回ちょっと話したいネタもあるし、意外にね、この間のスティック川崎シリーズもちょっとその15分で短く終わるようにやってみたいしね。そもそも相談ですっていうののあれもね、なかったかもしれないし、俺もちょっとこう相談考えてくるから、ちょっと短めの相談をちょっとこうね、やつぎ早に出していくって。普通に考えて AM のラジオとかタレントだったら相談もあんなに長くないし、返答もあんな長くないもんね、普通に。普通に考えて、俺ってそういう職業してんだろって話で、俺喋りてえように喋ってんじゃねえぞって誰かにこう突っ込まれちゃうかもしんないぐらい喋ってるかもしんないけどさ。
いや、これ個人的にさ、うん、今ストリーミングの時代になったじゃん。だからその、
ああ、
まあ、映画の話しちゃうんだけどさ、映画でもドラマでもさ、テレビでやってるとさ、ああ、もう放送時間って決まってるからさ。
確かにね、
ドラマだったら44分で終わらないといけない。ああ、大体映画だったら2時間超えちゃいけないっていうのがあるんだけどさ、ストリーミングだからさ、そんな時間の制限ないじゃん。
確かに。
だからドラマとかも結構変わってきてさ、1時間半だったり、同じドラマでも15分で終わったりとか、1時間で終わったりとかっていうのが今あってさ。
逆にさ、ポッドキャストのギネス最長とかないの？
ああ。
やっぱギネスはやるって言ったらもう大変なものかもしれないけど。
でも日本で定期的に配信してて長いっていうのは、うん、前も言ったけどバックスペース FM っていうテック系、
うんうん、
の番組が2時間とか3時間とかやってるよ。
まあだからそういうのよりさ、例えば24時間テレビみたいな、そんな形でさ、24
時間ポッドキャストやるの。
なんかそういう1話が長いっていう
さ、1話が24時間
そういうのでさ、なんかギネスとか取れないのかなみたいな。
ああ、24時間やる？地獄だよ、そんなの。誰が聞くの？俺も聞かないよ、そんな24時間の。
いや、24時間作るにはさ、俺32時間ぐらい喋るから編集してよ。
32時間を24に切るの？
いつもの感じが1時間半を1時間に切ると同じでしょ。
それは切る分量的には割合的には変わんないけどさ、32時間を俺が何全部一人で聞いて切るの？
もう一回聞き直して。
あ、俺言っとくけどさ、一本編集するのにさ、7回くらい聞き直してるんだよ。
じゃあさ、
32時間を7回聞き直すの？
だから1日半かかるんだよ、丸一本聞くのに。だからそれ7回
丸々聞いて当たりつけて、もう一回聞いてまた当たりつけてっていうのをやるなんて。
じゃあもうだってしかも睡眠時間入ってないんだから聞き直すだけでさ、
2日かかる。
多分ね、疲れたりするだろうから丸1ヶ月見た方がいいよ。
マジか。
作業時間含めて丸1ヶ月かかるんで、それね、これあれでしょ、ノーベル賞じゃない、間違えちゃった、ギネスだしょ。ギネスでしょ。
なるかな。俺さ、気になることが1個あってさ、
ああ
多分他の番組もさ、多分編集してると思うのよ。
うん。
でさ、みんなどうやって編集してると思う、してるのかさ、すごい気になるんだけどさ、うちらさ、話横道にはそれるんだけど、ちゃんと聞くとね、うん、なんかね、繋がってんのよ。
ああ
普通話っつったらさ、 A の話して、 B の話して、 C の話ってなるじゃん。
ああ
で A と B はあんま関係なくてさ、1個が独立してそんなに関係ないんだけど、俺らの話ってさ A の話するじゃん、うん、ああそしたら次 A' の話すんのよ。
ああ
で次 A' の話するのよ。
なるほどね。
つながってんのよ、ちゃんと。でだからつながってるから、なんか例えば A' がちょっとあんま面白くなかったから A' をカットしようと思うじゃん。
ああ
で A と A' つなげるとなんか合わないのよ。
あ、なるほどね。
なんかちょっと合わなくて、あ、これだダメだと。じゃあ
おばあちゃんと孫は大してなんか2人並べて似てないけど、そこに母親が入ると、ああなるほど、そうそうそう、家族ですねみたいな、そういうことね。
そんな感じになってさ、じゃあ A ダッシュを全部切るとなんかいろいろ困るから、だから A ダッシュをの3分の1残して、
うん、
A を3分の1切って、
だからまああれだ、
3分の1切ってんのよ。
もうこれからさ、やっぱりさっきも言ったように俺たちさ、その時間厳守でさ、これ人生ももしかしたらそれによっていろんな時間を守れるような人生の訓練にもなるかもしれないから、もう20分なら20分とか決めてそれ以上話さないっていうトピックも一つに絞らざるを得なくなるし、それやってみようか。
それ やると助かる。俺の編集がだって俺パズルだもん、うん、編集切れないもん、まるまる一番トピックだから、いろんなダッシュからちょっとずつ切
ってるんだけど、ね、やっぱちょっとさ、疲労も出ちゃうと思うし、その方法で次回は撮ってみましょう。
はい、2本。あ、2本撮るの？
うん。
うまくいくかどうか分かんないの
に。いや、だってほら、時間だって1本撮るより少ないぐらいで2本撮るっつったって。
そうだね、その、この量でいくと4本撮れるからね、一気に。
そうそうそうそう。だってそれに俺らの場合さ、1本じゃ調子つかめ、むしろ4本ぐらいで一気に撮ってみようかっていうぐらいで調子つかむくらいじゃない。今までこんなに喋ってんだからさ、そんな1回撮ってどうかななんて言えないよ、そんな
の。前にさ、他のポッドキャスト聞いてたらさ、うん、1本撮るのに3時間4時間喋るんだって。ああ撮らずに、
へえ、
そっから撮るんだって。ああ3、4時間喋った後に撮るって言ってさ、
バカすぎるでしょ、
そんな。そうだから狂気だと思って、狂ってるって思って。
どういうこと、あの、え、それ何、
アップするんだって、 3,4 時間喋って、
アップ、
うん、
よっぽど普段喋んない無口の人でなんか何言ってるか分かんない、噛み合わない会話とかが3時間ぐらいすると、おお、ようやく噛み合ってきたみたいな、そういうこと、アップって
のは。だからそれアップしてる音声聞きたいんだよね、どうに喋ってんだろうと思って。うちらでさ、撮り終わった後に1時間2時間喋るじゃん、あれもおかし、頭もおかしいと思うんだけどさ。1
時間2時間はさすがにないでしょ。
なんて20分ぐらい話してる。まあ1時間半喋ったよ。だって、
あ、本当？
クールダウン1時間半だよ。もう狂ってんじゃん、そんなの。何それにクールダウン1時間半やってんだよって。
確かにね、なんか、俺らが酒飲みとかだったら徹夜で飲んじゃうタイプだったよ。あ、そんなにお互いそこまで酒飲みじゃないかよかったけど、なんか大変なことになっちゃうかもしれないね。
そうそうそう。
お互いそんなに飲まなくてよかったね。俺、時々すげえ飲んべえのやつに付き合うとね、すげえ喋ってる自分に気づいて、びっくりするときある。
俺お酒入ると喋んないもん、ずっと黙ってる。
そうそうそう、だ
から
そ
れからよかった。
びっくりするよ本当に。俺自分の体力にびっくりする時もある。こんな こいつこんなに喋るんだって自分に思う時あるもん。まああと仕事柄やっぱり喋るからね、やっぱね、会議とかも。
なんか、いや、あの、イメージ的にずっとさ、なんかデスクワークっていうか、うん、なんか書いてる時間の方が多いと思うんだけど。
ああ、そういう時も、そういう日もあるんだけど、日によっては例えば、午前中なんかね、ワークショップみたいに行ってずっと喋りましたって言ってズームで会議をして、そこでもずっと仕切って喋って、そこが終わったらリアルな構成の会議でこんなのがいいんじゃないかって言って打ち合わせをやって、あとは飲み会とかでほら、そういうさ、なんて偉い人とかと、まあ今後どうしますみたいな話、こういう方法があるんじゃないかとか、そんなのことを言ったりとか、ガーって言って自分の行きつけの店にやって、やっぱ偉い人とかと肩の力が あれだからって言って、ちょっとね、行きつけのバーとかにいて、ね、夜の11時ぐらいまでいたのに店閉まる、ね、なんか5時ぐらいまでいたりとかして、あ、いけないなんてね、それぐらい喋り、考えてみたら今日一日中ずっと喋ったなみたいな日は稀にあるよ。朝9時ぐらいからなんか徹夜で喋り続けてたんだけど俺みたいな。そういう時稀にある。
俺あれだよ、一日ほとんど喋んない日とか結構あるよ。
マジ？
朝行く、朝さ、休みの日さ、うん、映画見に行くじゃん、
うん、
まず映画見に行くんだけど、喋んないじゃん、映画見るって一人行くから。
そうね。
で次の映画まで時間があるから図書館行って、うん、本読むじゃん、
うん、
でまた映画見て、でご飯食べて、
うん、
でご飯を頼む時も注文ぐらいしか喋んないからさ、
うん、
でまた映画見ようと思って、今度は冷凍食も時間があるからポケモン GO 一人でやって、冷凍食も時間があるからポケモン GO 一人でやって、あとポッドキャスト聞きながらポケモン GO やって喋んないのよ。なんか
ちょっと寂しい感じしちゃうな。
そう、でもそれがすげえ俺の中じゃ充実してる休日なのよ。
じゃあもうもしかしたら原稿用紙換算で言ったら俺の方が人生トータルではものすごい喋ってるかもしれないね、数よりね。
いや多分倍以上喋ってると思う
よ、うん、多分ね。俺ね、ちょっと無口めの先生っているじゃん、すぐ、はい、自習とかね、
はいはいはい、
そういう風に ああいう先生の一生より俺の方が喋ってるような気がする。喋る職業のはずなのに先生なんて。
でもね、このポッドキャストで言ったらね、亮太が6割ぐらい、僕は4割、そんなに差はないよ。
あ、俺の方がやっぱ多い。
ちょっと多い。
プラス早口だからね。まあでも数も早口だからね。
いやさ、一回さ、うん、このポッドキャスト文字に起こそうと思ってさ。
すごいなそれ。
そう、来たるべく検索の時代に備えて文字化しとこうと思ってさ、うん、こっちで、
うん、
で自動の AI にかけてさ、
うん、
かけてみたらさ、喋、うんね、ってる時間で言ったら6行なんだけどね、こう文字数に起こすとね、うん、圧倒的に8人ぐらいなんだよね。
どういうこと？
すげえ量だな。なんか色で分かれるんだけどさ、こう、
うん、声の違いで、
その違いを分けてくれるんだけどさ、 AI にかけるとさ、うん、8割量だなのよ。文字に起こされてんのが。
え、情報量としてってこと？
うん。
じゃあさ、さっきの話じゃないけどさ、あれじゃん、原稿用紙直したら倍からって言ったけど、原稿用紙なんて特に直したら俺数のなんかひょっとしたらなんかもう20倍ぐらい話してるかもしれない。
どうしてんじゃない。だってやろうと思ってさ、文字だからね、 AI だからさ、不完全だから、うん、ちょっと手動でやろうと思ったらさ、もう亮太しか喋ってないの、ずっと亮太の聞いて打ってて、なんかもう全然終わんなくて。
俺最後にさ、ちょっとじゃあこれだけ告白させていただくわ、
うん、
自分がそんなにおしゃべりだってことにあんまり、まあ高校ぐらいまで気づいてなかったんだね俺実は。
そりゃおしゃべりの人って気づかないでしょ。
でね、うちの家族もおしゃべりだから、むしろね、俺よりうちの母親とかもう本当によくしゃべるななんて思ったりするぐらいだったから、俺がおしゃべりだなんかも別に思ったことなかったわけ。妹なんかもよくしゃべるし、
うん、
でうちの親父なんかはなんか自分はおしゃべりなようだけど、おんおんおんおん、そうかもしんねえなみたいな感じで喋るのもゆっくりしてるしさ、なんか何おしゃべりのふりしてんのみたいな、あの親父みたいな、別におしゃべりじゃないでしょって思ってたんだけど、なんかある時気づいて、さんまさんとかよくしゃべるよねみたいなこと、なんかタレントさんとか言って、ほんとしゃべってて、ほっといたら一日中しゃべってますからねって言うから、いや普通みんな一日中しゃべってるでしょぐらいしか俺は思ってなかったんだけど。うちのね家族なんかずっといると、もうああでもないこうでもないとか、テレビつけててもずっとベラベラベラベラ喋ってるから、それが普通だと思ってたんだけど、世の中の人って結構黙るっぽいねっていうのをなんか高校ぐらいの時に気づいた。友達ん家とか行って喋らないでお互いに漫画読んで、なんか時々ああこれ面白いなってみたいな、そういうことって起きてんだと思って、俺がいたら確実にそこでずっと喋り続けて、あお前どうだどうだっつって確実に喋り続けて、それでわーっと ずっとなんか3時間ぐらい喋って帰ってくみたいなのがあるけど、意外におとなしく2人で会話もせずにずっとゲームやってるとかね、そういう瞬間って世の中の人あるらしいねっていうのを高校の時初めて知ったね。特にさ、なんか格闘ゲームとかだったらたまんの分かんだけどさ、桃鉄みたいなゲームを黙ってするなんてことはできなくて俺にはね。
え、桃鉄黙ってやるの？俺みんなワイワイワイワイ言いながらやるんじゃないのあれって。
あ、それは何？俺をはめたのかな？誰かは。友達同士とか、桃鉄とかだって真剣にやってる時はつい黙っちゃうねって話を聞いて、俺は、ええーと思って、それがすごい記憶に残ってんだけどさ。さすがに言うか。
格ゲーは黙るよ。
逆にとか、そう、俺は格ゲーは黙っちゃうね。
桃鉄なんか文句とかすごい言わない？なんでここでみたいな。
俺はね、桃鉄、ものすごい強いから文句を言うんじゃなくて。
言われる。
相手を、蹴落とすような一言言う。ちょっとごめん、ちょっとまた潰しにかかっちゃったとかね。だいたいここでそのカード使うかみたいな感じでいつも言われたりとかして、それに対して言うタイプだね。
格ゲーとか桃鉄って絶対喧嘩になるでしょ、うん、やってたら。
人によるよね。
え、ならない。俺の友達、まあ俺含めてだけど、必ず喧嘩になるもん。途中でコントローラー抜いてさ、みんなで殴り合いの喧嘩が始まるんだけど、ないそういうの。
それで最後誰かうーわうーわうーわとか倒れるまで。
いや、だいたい親が止めに入るまでワイワイやってる。
カズあれでしょ、なんか本当に格ゲーやって切り出したりとかするとあれでしょ、垂直に頭の方でドッスンって飛んだりとかするでしょ。エドモンド川崎とか言われたりするでしょ。
いや俺格ゲーで切れた時はあれだよ、なんか勝つまでやるからなって、
あ
お前今日帰んなよって、うちで夕飯食ってけよって言う。
俺ね、基本的にね、その喧嘩にはならないね。俺はね、やっぱとことん、ちゃんと喋りすぎるのも含めて、とことんしつこいんだろうね。だから自分から帰るとも言わないし、相手が満足するまでずっととことん付き合うから、じゃあもう一回やろう、もう一回やろう、じゃあもう一回やろうってずっと、物理的な時間が許す限りずっとやり続けるから、そんな喧嘩になったことはないね。で、負けそうになる人がいたら、じゃあちょっと俺、ちょっとレベルを、俺は下げてあげるからとか、桃鉄とかだったら、もうそこまで言うなら一回俺全部カード捨ててあげるから、それで勘弁してって。で、またそれで勝ったりとかするだろうっつって、どうしようもない、弱いやつって、そういうこと言ってまた弱いんだからな、なんつって、また怒らしたりとかね、そういうのあるよね。
最近のゲームってさ、もうスマホとかでさ、ボイスチャットしながらできるじゃん、うん、全然知らない人と。
うん。
俺、ボイスチャット、とやるとさ、必ずさ、敵からも煽られて味方からも煽られるのよ、ボイスチャットに。だから四面そばなのよ。敵もなんか言ってくるしさ、で味方は味方で言ってくるしさ、
そういうキャラだよね。
本当？
スティックさんはね、
前に女子高生3人組と試合でマッチしてさ、ボロッカスに言われてさ、ちょっと泣きそうになったもん。おい、なんで俺こんな子供にいろいろ言われてんだろうと思って、なんでたかがゲームで、なんで俺こんなに言われなきゃいけねえんだと思って。
なんかさ、女子高生とかにさ、なんか言われやすそうなタイプだよね、どっちかっていうと。
言いやすいんだろうね、
うん、多分さ、
年30過ぎてるっつったんだけどな、気使わない。
多分さ、なんかわかんないけど、面と向かったとしてもさ、なんか俺とカズが2人いたら、カズの方が女子高生にガーって言われそうじゃない？
そうなの、知らない。
俺はどっちかっていうと独自理論で、インチキなことでも「へえ、そうなんですね」と女子高生に何か言わせてるようなタイプの感じがする。
はあ、
全くそれインチキだからって周りの人にこうツッコミが入るようなことを割と語るタイプな気がする。何かイメージ湧く、分かるでしょ、イメージ湧くでしょそれ。
絶対に寮だと女子高生は関わっちゃいけないっていうのはちょっと分かった。
いや、女子高生とか若者と喋るときね、なんか、ね、世の中こうだからって言って風で、あ、そうなんですね渡辺さんみたいな言ってるけど、ごめんちょっと今適当に言っただけだからあんまり信用しないでっていうことが時々ある。
俺逆だわ、今こういうの流行ってるんだけど知らないんすかとかって言われる。
そうそう、だからね、風の方がなんかこう同列にいるキャラとして、まあなんかこう親しみやすいのかもわかんないね。
ああ、もうプラスに言うとね、
うん、タレントに例えるなら、なんか笑福亭鶴瓶みたいな感じなんじゃない？
ああ、それだったら嬉しいね。
なんか俺はどっちかっていうとそういうよりもなんか説得に回っちゃうみたいな、そういう感じなんじゃない？キャラクターで言うと鶴瓶さんだね、君ね。
あ、そう。
うん、なんかキャラクター的に
ちょっと口の悪い鶴みたいな感じ。
なんかほら、ニコニコしてて一見なんかこうすごいいい人そうなんだけど、言いたいことしっかり言うし暴れるし、ちょっとなんかこうね、体格いいしみたいな。
体格いいの毎回言うね。何なのそれ、褒めてんの、けなしてんの、どっち？
いや、なんか俺もほら耐えてたりとかするからさ、やっぱりなんか俺の中でさ、また話がずれちゃうけど最後にしときましょう、こう川崎さんのイメージっていうと、なんかね、 Facebook の写真みたいなのが俺の中で頭によく浮かんでくる時があるんですよ。
あ、アイコンね。
そう、なんか重い、なんていうの、丸いさ、ダンベルとは違うさ、重いのあるじゃん。
うんうん、あれ、ケトルベルっていうの。
ケトルベルっていうのか。うん、そのケトルベルのすげえでかそうなのを持ってる川崎さんのイメージがあってさ、なんとなく体格いいとかなんか言いたくなるっていうかさ、なんかこう、すげえなんか重量上げみたいなさ、なんか、うわ、俺にはできねえだろうな、みたいな、そういう感じが。
あれ多分32キロのやつ。
そんなの32キロなんて、体重の半分ぐらい。
32キロ、あれ俺も持てないんだよ。あれ写真だからさ、なんか今から振り上げるって感じに見えるでしょ。
うん。
あれ振り上げてない。振り下げてるとこ。上がんないから。
あ、そうなの。
下げてるところが上げてる風に見えるから、アイコンに使
ってる。いや、あの写真見てると、あんなでかくて重たそうなものをくすいって持って、なんかそのままギュッて上げてんのかみたいな感じがするからさ、なんかとんでもなく体格がいいっていうか、強いイメージを持ってたんだけど、そんなからくりがあったんだね。
そう。本来は上げるのよ、あれを。
なんかそれね、相当多くの人は勘違いしてると思うよ。あれ結構衝撃的な写真だから、わ、カズってすげえ力持ちなんだなみたいな感じで、
それを見越してあれ撮ったのよ。
なるほどね。 やらせじゃんそれ。
あのね、28キロだったら上がったけどね、あれ32キロは無理だったんだよ、
う
ん、
俺は絶対無理。でもあ、そうか、絶対無理だな。やっぱあれだもんね、ケトルベルはその手で上げるわけだから、そのね、子供で30キロぐらいの人とかさ、それ抱っこするとわけ違うもんね。
そうね、あの、いや、子供をああやって振り上げる方が重いかな。
いや、わかんないけど、抱っこみたいなのだったらまださ30キロぐらいだったら全然できそうだなって一瞬思ったけど、ああいうね、手で持つようなものは、まあ、全然違うからね。子供のベルトだけ持ってこう振り上げたりとかして、落っことしたりとかしたらまずいから やんない方がいいですよって。
だから、ね、本当に僕がうまいのはね、あのね、うん、誰にも伝わらないのよ伝わらなかったの。あの、撮ったんだけど、ヘイローって言ってさ、こう、
うん、
なんだろう、こう頭の
ヘイロー、
ヘイロ
ー、なんか、
なんか頭の上で
XBOX のソフトじゃなくてヘイロ
ー。あ、そう、ヘイロー、ヘイローって言うんだけど、うん、なんか肩甲骨の動き、
うん、
頭の上で重たいもの持って、うん、こう肩甲骨ぐるぐる回すっていうヘイローっていうトレーニングの動きがあるんだけど、
うん、
僕あれが異常にうまいのよ。
まあ、わーわー言っておりますが、そろそろお時間ですなんかね、すごい中途半端なところで止めますけどね、うまいっていう話に敏感に反応したのと、あの、これ実は2本撮りしてるんですけどね、なんかちょっとトイレはちょっと最後の頃我慢してたんですけど、限界に差し掛かりました
いや、言っとくけどさ、なんか毎回毎回最後に
ガッと喋りすぎ
って言うけどさ、もう聞き直してみーよ、お前の方が喋ってっぞ乗せ切った後にさ、俺のこと下げるのやめてよ。
乗せるからさ、俺を次から次へと、まあ絶対ここをいじってくれよっていうような感じのパスをトントンくれるからさ、俺絶対 そっちに、あ、そういうトピック来たらこっち行くしかないじゃないかみたいな、そういう話ですよ。もうタイトルあれだよ、もう分かんなくなっちゃう、もうなんかもう今タイトル考えられない。ポッドキャストセクション8セクション8結局おしっこに行きたかったのかいみたいな、そういうわけわかんなくなっちゃういや疲れちゃいないよ、絶好調だよ。だって疲れたらもっと疲れてそうだけど、なんかすげえ逆に冴えてる感じ、そうそうそう、
なるほど、
ね、膀胱から何から何まで全部冴えてる感じ、
もう3時だからね
まあでもそろそろ時間的にも潮時でしょうということで、中途半端な終わり方かもしれませんが、まあ川崎さんが得意な肩甲骨を使ったお話でした
っていうこと
で、
月経をとどめない会話になりましたけど、みんな聞かないんだって
でもやっぱりさ、ねえ、あれじゃん、金かけて宣伝してみたとか、やっぱ一つのトピックに沿ってそれなりのテーマがあるから、やっぱ20分とかで一つのテーマに沿ってやってみましょう。ダッシュダッシュが続いたって20分ぐらいだったらみんなついてこれるから、来週からガラッと変わりますが、今までのファン離れないでくださいねってことで、まあまあまあ、というわけで本当にお時間でございます。どうもありがとうございました。